い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いや、日本もアメリカもね、今野球が熱くて。
そうですね。
私の夢はですね、36年ぶりのドジャース対ヤンキースというね、例えば初戦とか2戦でね、ダルビッシュと田中が投げ合うと。
いや、楽しみですね。
そのぐらい考えてくれてもいいなというふうに思う一方で、まあ日本はね、下克上日本シリーズがいいのかなとつまり両リーグで3位だった楽天と DeNA が日本シリーズを戦うと。そうするとね、日本プロ野球機構は焦るんじゃないかねレギュラーシーズンって一体何だったのと。ちょっと面白いシリーズになるかなと。私は結構ね、野球じっと見てますけどもね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日本政府は G20 財務省中央銀行総裁会議で、2020年度までに税収だけで政策経費を賄えるようにする国際公約を取り下げ、財政健全化目標を達成できないと表明しました。
まあこれは後で取り上げます。
オーストリア下院選挙は、難民の流入抑制を掲げた中道右派国民党が勝利し、極右自由党が第2党に躍進しました。2015年の難民の大量流入をきっかけにしたポピュリズム、大衆迎合主義の勢いは衰えず、オーストリアでも右傾化が鮮明になりました。
今週はね、オーストリアで31歳の首相が生まれる情勢になり、ニュージーランドはね、37歳の女性がね、トップになる可能性が非常に強いと。まあ、非常に若い国のトップが出現する可能性が濃厚になったという意味で、ある意味非常に特徴的なね、一週間でしたね。フランスのマクロン大統領も非常に若いんですけれども、31歳ってね、すごいですね。オーストリア国内では天才であるというふうに言われているらしいんですけれども、第二党になった自由党がね、移民排斥を言っていて、中道右派と言われている国民党もですね、実は移民政策であまり自由党と変わりがないということになっていて、まあ EU はどちらかというと、今までは移民に寛容というのがドイツを中心とした政策だったんですけれども、それが大きく変わる可能性があるということと、ニュージーランドのですね、新しいトップになる人はですね、どうも TPP の一部条項を見直してほしいという考え方を持っているようなので、その辺がどうなるか日本にも影響してきますよね。
神戸製鋼所は品質データ改ざん問題で、アメリカの司法当局から関連する資料を提出するよう要求を受けたことを明らかにしました。これまで航空機大手ボーイングやゼネラルモーターズなどで問題の製品が使われていることが明らかになっています。
まあこれはまた後で触れますけども、ちょっと大事になってきましたね。
アメリカが支援するクルド人主体の勢力は、過激派組織 IS が首都としてきたシリア北部ラッカを制圧しました。軍事・経済の中心拠点を失った IS の崩壊は決定的とみられています。
まあこういう動きがある一方でですね、イラクに住むクルド人の人たちのですね、住民投票で独立が圧倒的に支持されたにもかかわらず、アメリカを含めてですね、クルドの独立に反対するという動きが出てきていて、クルド人から見ると一体俺たちは何だったんだと、 IS をやっつけるために利用されただけかという雰囲気がね、生まれるんじゃないかというふうに私は心配しているんですよね。アメリカの言い分もトルコの言い分もイラク中央政府の意見もわかるんです。戦後のね、国境線の書き換えっていうのは大変なことなわけで、でもクルド人にしてみればまた国際社会に裏切られたという印象になるんじゃないかなというふうに思います。 ただ簡単じゃないのはですね、内陸国家になるんで全部敵対勢力に周りを囲まれると国家運営ができないっていう問題がありますよね。だからキルクークがイラク軍によって占拠され直しちゃったというのは、実はクルドの民族の中でも独立に反対するというのは、周辺の国と取引できてるからこそクルドは比較的イラクの中でも豊かであるという環境が整っているわけなので、カタルーニャの問題と合わせてですね、世界は非常に難しい問題をね抱え続けるというふうに私は思いますね。
日産自動車は資格を持たない従業員に感染者を検査させていた問題について、9月中旬に国土交通省からの指摘を受けて再発防止策を講じた後も、無資格の従業員による感染検査の一部が行われていたと発表しました。
これはまた後で取り上げます。
政府系の商工中金、商工組合中央金庫は、国の制度危機対応融資をめぐる不正融資問題で3人の代表取締役全員が辞任する方針を固めました。
問題融資に関わってる人はね、300人とか400人いるってこう言われているので、役員だけが辞めて済む話なのかなと、もうちょっとなんでそういうことが起きたのか、会社の方針っていうのに間違いがなかったのか、商工中金という金融機関の存在価値は何なのかということをですね、改めて問い直さないと問題は解決しないような気がしますね。
中国共産党の新たな指導部を選出する第19回党大会が北京の人民大会堂で開幕し、習近平総書記は活動報告で、21世紀半ばまでに社会主義の現代化した強国を建設すると表明しました。
この問題はね、まだ会議は進行中なので、次の指導部がどういう形になるかっていうのは出てません。習さんがですね、3時間半にも及ぶ演説を行ってですね、どちらかというと控えめではなく自分の成果を喧伝する形で喋ったというのは、この人あと5年で辞めるつもりは全くないなと僕は思っていて、でそうすると自分の次の人を指名するみたいな形になるのはですね、都合が悪いわけですよね。もし習さんがこれから10年やるとしたら、その人は10年待たなきゃいけないと。誰もが50代の半ばなので、ということは65号とかね、そういうふうになってもう次に10年やれないっていう可能性もあって、まあ私は毎日新聞なんかはね、陳さんが有力だという記事を書いてましたけれども、後継を明らかにしないんじゃないかなというふうに見ていてですね、それはいずれわかることなんですけれども、社会主義の現代化した強国を建設すると。社会主義の現代化ってどういう国家体系を想像しているのかなと、かつ強国というのがね出てきているんで、そういうものを目指さないと自分が15年やる、または20年やるベースができないのかなという気もするし、ただしちょっと国家運営にですねコストがかかりすぎてるなと、ネットの監視だけで300万400万の人が働いてるって聞くとね、大変だなと、国家経営のコストは高いな中国はというふうに思いますね。
中国国家統計局が発表した2017年7月から9月期の実質 GDP の伸び率は、1年前と比べてプラス 6.8% と6四半期ぶりに減速しました。
ちょっと舐めるのやめるとすぐ減速するのかなという気がしますけどね、まあどのくらい信じていいかは別として、 7% 近い成長が続いているということは、まあ習さんの言う社会主義の現代化ね、それによって成り立つ強国というね、まあ一応路線には乗っているのかなという感じがしますよね。
三菱東京 UFJ、 三井住友、みずほの3メガ銀行がカードローンの融資額を利用者の年収の2分の1や3分の1までとする自主ルールを導入したことが分かりました。返済能力を十分に確認しない過剰な融資が多重債務問題を再燃させかねないとの社会的な批判に対応したものです。
メガと呼ばれているね、この三大銀行も融資先の減少に今悩んでるわけですよね。企業はね、トヨタをはじめとしてもう内部留保をたっぷりやってですね、銀行なんて相手しないわよっていう、そういう感じですよね。戦後の成長期とは全然違う状況になってきて、じゃあどこに貸すかっていうふうになると、まあ中小企業も含めてね、今まで開拓していなかった部分ということになるわけですけども、だから住宅ローンも含めてですね、非常に積極的な貸し出し姿勢になっていると。ただしですね、年収を超えるような融資額というのはですね、それは返済難しいに決まってるわけなので、融資限度額をですね、利用者の年収の2分の1や3分の1までと。 まあ私はどちらかというと3分の1ぐらいが妥当なのかなというふうに思いますよね。いいことなんだけど、でもこれまではどうだったんだろうかというね、そういう印象をしますね。今日本経済比較的いいし、賃金も減ってはいないので、返済能力はあるというふうに考えられるんですけども、とにかく雇用がね、大きく変わる時代でもあるので、あまり安易なね、融資は金融機関の安定性の上にも、また借り手のね、債務負担能力の問題から言っても、ちょっと控えめの方がいい時代なのかなというふうに思いますよね。
日経平均は14日続伸し、およそ21年ぶりの高値をつけました。
1日1日の上げ幅はね、そんなに大きくないんですけれども、営業日ベースで見るとね、3週間近くね上げ続けているという、まあ強いなと。最近はね、ゴルフで昔の会社の同僚なんかと会うとね、強いねっていうのは何言ってんだって、それ株の話だなと、どうなのって俺に聞くから、いや俺はタダでは教えないよってこう言ってるんですけどね。まあもちろん冗談です。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで、不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今週のマーケットです。アメリカが非常に強いですね。日本も日経平均が連投。
木曜日のね、夜、なんか速報が入って、ニューヨークのダウが先物ベースで200ドル以上下がってるってこう書いてあって、で、見たら確かにね、先物取引で200いくつ下がってたんですよ。
はい。
およよと思ってね、その前の日に結構ブラックマンデーとかね、そこら辺のマーケット状況と比べるような記事があったので、ちょっとニューヨークも不安になってるかなと思ったら、開いたらね、100ドルとか80ドルの下げになって、朝起きたら5ドル上がってたというね。何なんだこれはと。強い理由はいくつかあります。FRB が12月にも利上げするかもしれないということなんですけれども、でも少し長い期間で見てみると、上げの回数はもう限られていてですね、12月に上げたら3月に上げないだろうと。で、12月に上げなかったら3月に上げるだろうと。どっちにしてもあんまり変わらないじゃないかという見方があるということですよね。経済が非常に強いということも含めてですね、企業業績が非常にいいんですよね。
はい。
で、今週非常に目立ったのはですね、今まで決算を発表するたびに下がっていた IBM がですね、非常に大きく上げた。僕が読んだ記事では、過去18回 IBM が決算発表したうち、上がったのは3回だけだと。つまり、あとの15回は下がってたと。
はい。
以前の日本のソニーショックみたいな、そういう会社だったんですよ、IBM っていうのはね。でも、今回発表された四半期決算はですね、一株あたり 3.30 ドルだったのかな。予想が 3.28 だったので、まあそれより良かったということもあるし、まあ何よりも、クラウドとかね、AI とかで、IBM という会社の将来の稼ぎ、米粒が見えたということもあってですね、9% ぐらいボコーッと上がったんですよね。1日でですよ。
はい。
それでもまだ年初来では 4% 下がっているらしいんですけれども、それでダウがボコーッと上がってですね、そういう勢いがまだ続いていると。で、アップルとかも8があんまり売れてないという話があって、不審なんですよ。今までナスダック100をね、先導してきたにもかかわらず。でもその代わりネットフリックスが上がったりですね、金利がまあ上がるだろうということは金融機関の利ざやが広がるということで、金融機関が上がったり、まあ入れ替わり立ち替わりニューヨークの株を支える業種、はい、会社が出てきているということですよね。で、もう一つ言うならば、IMF がですね、今世界経済非常にいいんだと、つまり OECD もそうなんですけども、OECD 加盟国の中で景気が悪い、マイナス成長の国は一つもないと。75% の国が経済成長を取り戻している。それはブラジルを含めてね。
はい。
だから世界経済いいぞと、アメリカいいぞと、でも株に打撃になるほど金利は上昇しそうもないという一種のスーパーゴールディロックスの状態にこうなってきている。だから買えるんだという見方があって、とにかく下値を見たらすぐ買おうと。木曜日から金曜日の朝にかけてもニューヨークはそういう動きだっ ったんですよね。
はい。
そういう観点から見ると、市場経済の中心であるアメリカがそういうマーケット状況になってるんだったら、日本だって買えるだろうと。で、海外の多くのマーケットはですね、高値を追ってるわけですね。新高値を更新してるわけですね。でも日本はね、先週も言いましたけど、まだ高値に比べればはずかに低いと。
はい。
後でちょっと申し上げますが、いろいろ問題起きてる企業はあって、それはそうなんだけど、大部分の企業はね、まっとうに仕事してるんではないか、業績もいいよということで上がっているんですよね。ドル円もね、112円行ったり113円行ったりして、それほど懸念されたような100飛びぐらいの円高にもなりそうもないということになってきているので、それが世界の株を支えていると。まあでも全体的に言えることは、みんなおっかなびっくりなんだけれども、
はい、
中央銀行から供給されたお金がですね、行き場がない。まあ不動産買うにしたってね、例えば日本のような国は都心しか買えないみたいなね、そういうイメージがあるわけで、そうすると手締めが簡単にできる、つまり流動性があるというマーケットで買うに値して、かつ買うに値するってことは値上がりする可能性があるということなんで、キャピタルゲインが取れるということなんですけれども、
はい、
債券はね、もういくらなんでもキャピタルゲイン大きく取るわけにいかないという見方がある中で、株にお金が集まっているということだと思いますね。だから問題は膨大に供給された流動性がなんかのきっかけでシュリンクしないかどうかということで、はい、それはもう多くの人が主張している通り、いつでも起こりうる。しかし、いつでも起こりうるって言ってる間は起こらないかもしれないというね、
はい、
不思議な状況になってきているわけで、木曜日から金曜日の朝に日本のね、かけてのニューヨークの株の動きは、その両方の可能性が示されたというふうに思ってまして、まあでもちょっと高値波乱の兆しはあるなという気がしますね、
はい、
高値波乱っていうのは要するに振幅が激しくなるマーケット、うん、で昨日はだから先物段階なんだけれども200ドル以上下がっていて、終わったら5ドル高だったと。まあ5ドル高だから大して振幅ないように思うんだけれども、日中の動きとしては激しいわけだし、それに伴うマーケット参加者の心理の触れというのは大きかったはずですよね、
はい。
でそうするとそこら辺をどう考えるのかというのがこれからのテーマになってくるなというふうに思います。で僕はね、北朝鮮情勢とかいろいろ言うけれども、それはあんまりマーケット関係ないなというふうに思ってまして、なぜかというとですね、言葉の応酬で終わってるということですよね、
はい、続いては相次いでいる日本企業の不祥事ですが、
長い間やっていたことが今頃バレて困ってるっていうね、どうしたらいいかって。だから神戸製鋼なんか40年もそれやってたかもしれないって言ってるわけでしょ。そうなってくると企業そのものがそういう体質だったと。40年も前からですよ。日産自動車はいつからそういうことになってるのか知りませんけれども、一つ言えるのは納期とかね、コストとかそういうことに目が行きすぎて、日本企業の強みであったクオリティの高さというのが一部企業の間で忘れ去られていたということだと思うんですね、
はい、
で私があえて一部と言ったのはですね、日本企業の代表のように神戸製鋼、日産自動車言われるんだけども、鉄鋼業界にはまだ他にね、大きな企業がいくつかあって、はい、真っ当な商売していると思われてるわけじゃないですか。で自動車だってそうですよね。トップじゃない会社だったというのに安心していいのかどうかわからないけれども、競争力という点で言うならば2番手3番手の方がきついところにあって、で、それがですね、企業内の無理につながっているということだと思います。無理は一つは納期であるかもしれないし、一つは検査体制でもあるかもしれないんですよね。で、僕がいつも思うのはね、経営者がコストとか納期は絶対守れと。こういうのはよくわかるんですけれども、とにかくうちは品質勝負だということはなかなか言わないですよね。なぜだったら経営者っていうのは収益に追われるので、はい、だって前の社長に比べてあんたの時は収益悪いねって言われるの嫌なわけだから、
そうですね、
前の社長の時に比べてあんたのところの商品は品質良くなったねってなかなか人は言わないわけなので、だそうすると経営者っていうのは品質よりも収益に目が行く、
はい、
で収益に目が行けばコスト削減しろという話になる、コスト削減するという話になると働く人の給料が一番コストとしては常時発生する大きなコストなので、なんとか人減らしできないかっていう、
はい、
でもね、今回分かったことは、要するに評判は一晩にしてガタ落ちになるよということですよね。
そうですね、取り戻すのにも大変な時間もかかりますし ね、
よく言われるんですけども、評価を高めるのにはものすごい時間かかる、
はい、
崩すには一瞬だというのがあるわけなので、 消費者の立場になれば少しでも安い方がいいし、彼らの製品を買っていた、例えば神戸製鋼所の鉄鋼製品とかアルミ製品とかね、銅製品とか鉄粉製品とか買ってた企業にとってみれば少しでも安い方がいいというのはよくわかるんだけれども、品質を満たしてないって言ったらそれはね、やっぱり長い意味で取引関係が維持できるというふうには考えない方がいいんだと思うんですよ、はい、でそうするとコストは高いよと、コストを削減するためにコストが高くなってしまうという会社の評判が落ちるというね、こういうことがあると少なくとも公的企業は買わなくなりますよね、
はい、
例えば日産に対しては官庁に納める車なんかね、お前とかもうしばらくいらないって言われるかもしれないじゃないですか。しかも日産の全6工場の新車の顧客への納入はしばらく停止になるわけでしょ、
はい、
被害を被るのは企業そのものであるという認識にね、立つ必要があるんじゃないかなというふうに思いますよね、
はい、そして日本政府は G20 財務省中央銀行総裁会議で、まあ、国際公約である財政健全化目標を達成できないと表明しました。
つい最近までね、
はい、
国際公約だから絶対やらなきゃいけないんですと、だから消費税上げますと、
はい、
それはかなりの部分赤字削減に回しますということでアベノミクスを運営し、消費税の引き上げを正当化してきたわけじゃないですか。あんまりよろしくないなと、はい、つまり国際公約を一回撤回することが逆に日本経済を強くして最終的には黒字削減に役立つんだというね、そういう筋立てだったらいいんだけども、どうもそうじゃなくて、長い目で見てね、日本の成長率アップにどのくらいつながるのか、でも待機児童の問題ってまだあるわけだし、はい、みんなが納得する形でね、国際公約を撤回し、かつその中でむしろ日本経済の可能性を高めて成長余力をつけていくという筋立てにしてほしいなというふうに思うので、
はい、
やっぱり今回の国際公約撤回というのはですね、ちょっと恥ずかしいことだと私は思いますね、
はい、
日本の債務が GDP に対してどのくらいあるかっていうのはまだ議論があります。なぜだったら日本政府はいっぱい資産持ってるので、それを売れば海外ベースのようにね、相当赤字は減るんだという話もあって、日本の赤字はでかいでかいって言い続けたのは大蔵省財務省なので、彼らは実際は諸外国ベースで日本の赤字がどのくらいになってるか分かってるんじゃないでしょうか。それにしても大きいことは確かなので、
そうですね、
やっぱり減らしていった方がいいなと、
はい、
だから世界を見ると個人に債務が溜まっている韓国のような例とかですね、国営企業に債務が溜まっている中国のような例とかいろいろあるんですけれども、日本は政府に赤字が溜まっているということでですね、これやっぱり解消への舵を切らなきゃいかんというふうに思ってまして、うん、そういう意味ではちょっと残念なね、
はい、
公約撤回かなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。今週はアルコニックス社長の正木英一さんをお迎えしています。正木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はですね、正木さんの生まれ故郷について伺いたいと思います。まあ私も10年間大阪には通いましたけれども、正木さん大阪育ち、これなんかメリットありましたか？
現在の私があります。
あ、なるほど。商人の町ですね。
もともとはですね、はい、正確には兵庫県の尼崎で生まれて。
でも近いですよね。
隣ですね、
はい、
大阪の東住吉という下町で育ちました、
はいはいはいはい、
高校まではですね、
はい、
大阪の中心地にある学校に通ってましてですね、大学は関西学院大学というところに行きました、
はいはいはいはい、
私学に入ってですね、
はい、
まあ伸び伸びした雰囲気で、うん、それが後の人生にとって良かったと、
なるほ
ど、ね、こういうふうに思ってますけどね。
子供時代とか、
うん、
まあ今大学は伸び伸びしたって話がありましたけど、うんうん、若い頃、
うん、
僕はほらこっちの人間なので、うん、関東の人間なのでわからないですけど、うんうん、大阪の子供は結構活発にあちこち動きますよね。どうでした？
まあ当時は子供っていうのは勉強はあまりせずに朝晩外へ出て遊んでましたよね、
はいはいはいはい、 住吉の部屋はまたね、大阪の北の方のね、はい、ちょっと気取ったところとはまた全然雰囲気違うんじゃないですか。
そうですね。
下町っぽいところもね。
まあ、一般に僕はですね、東京の人と比べて、関西の人は、京都人またちょっと違うけど、大阪人は特にですね、はいはい、まあ、ざっくばらん、フレンドリー、親切と。特によくご存知のおばちゃん連中というのは、ね、はいはいはいはい、非常にやかましいというか、大阪で放送されたら困りますけども
されますよこれ。
電車に乗ってでもですね、見知らぬ隣のおばさんが私にいろいろ話しかけてきたりですね、まあよく言えば非常にフレンドリーですね、
はいはいはい
はい、僕は残念ながら東京ではそういう経験したことない、は
い、大阪でインタビューするじゃないですか。一番食いつきがいいのは大阪のおばちゃんですよ。
そうでしょ。
とにかくね、マイク出しただけで、これ何なの、何調べればいいのって聞いてくるんです。これ東京ではね、みんな避けてる。
そうね。大阪で地下鉄乗ったらね、はい、知らんおじさんが隣に座っててね、はい、移動してる間にね、話しかけてくるから仲良くなってね、俺の知ってる寿司屋にお前行かへんかって言ってね、ごちそうしてもらって、折り詰めのね、はい、お土産を持って帰ったことある。
ああ。
東京では 100% そういうことはない。
いや、ないです。
ないですね。
うん、ないです。
東京だったらね、はい、行列作ってる店ってたくさんあるでしょ。
あります。
苦労して入って、
はい、大したことない。
必ずしも、うまいとは限らないね。
そうです。
大阪はね、評価が厳しいからね、はい、うまくなかったら並ばない。
はい。
だからそこへ行くと必ずうまい。
はい。
いうようなとこあるね。
そうですね。
うん。
はい。
不動産。売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあよく雨が続きますね。
そうですね。
しかも昨日なんか雨風があってね、
寒かったですね。
今日は午後からね、少し雨は止んで曇りになってきましたけど、またね台風が来るということでね。最初に、ね、野球の話してたじゃないですか、
はい、
だから僕はねちょっとすごいなと思ってるのは、日本人投手の防御率がねめちゃめちゃいいんですよ。田中はね3試合に出て 1.38、
はい、
ダルビッシュはね 1.42 かな。すごいでしょ。だから9回投げて2点取られないってことなの で、ね、で前田に至ってはゼロです、
はい、
そうするとね、日本人ピッチャーに対する評価がね
上がりますね。
今年は上がって、
はい、
じゃあ大谷はどうなんだと、そんな感じでね、野球もですが、いろいろなものを見ていきたいと思います。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。